心の取説研究所プレゼンマッピーのガブラジオ、マッピーのガブラジオ第79回です。私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
アシスタント MC のエリーです。こんにちは。よろしくお願いします。
ゲストの藤井です。よろしくお願いします。
はい、今回は以上でお届けいたします。イエイ、
マッピーのガブラジオ
始まります。
今回は東京汐留のザ・ロード&クイーンからお届けします。今回のカフェラジオは心の取説研究所の特別協賛でお届けします。
マッピーのカフェラジオ1周年、イエーイ、
おめでとう。はい、お待たせいたしました。マッピーのカフェラジオ始まります。
イエーイ。
はい、本編参ります。鹿児島からスペシャルゲストをお呼びしております。
イエーイ。
精神科のお医者様で心の取説研究所代表、藤井秀夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。藤井です。
なんと普段は鹿児島に住んでらっしゃる藤井さんがこのために東京にいらっしゃるので、トークが実現しております。はい、これから今回は4編トークをお取りします。で、3編は私と藤井さんのトークで、4つ目は私と同席しています、ニューアシスタントのエリさんが藤井先生に聞きたいんだけどこれっていう話をスペシャルで聞いてもらうバージョンをお届けします。はい、ということで、今回はですね、最初のパートになりますので、まず皆さんに藤井秀夫先生がどんな方かっていうのを知ってもらうために、自己紹介ということで本の後書きに書いてあります、簡単な紹介を読ませさせていただきたいと思います。では参ります。藤井秀夫さん、精神科のお医者様、医学博士でいらっしゃいます。マインドフルネスの実践家、日本キネシオロジー学院顧問、そして心の取説研究所代表でいらっしゃいます。で、心の取説研究所のミッションはマインドフルネスで幸せになる、マインドフルネスで幸せな社会を作るというのがミッションで掲げていらっしゃいます。はい、で、藤井さんは、心理学、東洋医学の豊富な知識に加えて40年の瞑想歴、20年以上のマインドフルネスの実践、そしてネガティブ思考を克服した自らの経験をもとにしてマインドフルネスの指導を開始しています。そして、そのマインドフルネスの実践をもとに、ブログやご自身のフェイスブック、それからセミナー、出版を通じ、出版はこちらの本があります。出版を通じ、積極的に情報発信をしていらっしゃいます。伝統的なマインドフルネス瞑想をもとに日常生活の中で手軽にマインドフルネスを習得できる画期的なプログラム、3秒でポジティブになる心の取説流マインドフルネス流門を開発しました。その他にもマインドフルネスアサーション、傾聴を組み合わせたマインドフルコミュニケーション入門講座を指導していらっしゃいます。そしてアファメーションとマインドフルネスを組み合わせて効果を倍増させるハッピーリズメーションを考案し、潜在意識から幸せを体験する8週間ハッピーリズメーションプログラムを展開していらっしゃいます。マインドフルネスに関する本についてはこちらのマインドフルネスの教科書、それからビジネスのための平常心と不動心の鍛え方、幸せオーラを引き寄せるハッピーリズメーションなどがございます。という藤井秀夫さん、今回のゲストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まず最初ですね、まずですね、藤井さんの今までの道のりっていうんですかね、マインドフルネスに至るまでの道筋っていうんですかね、そういうのを簡単にお話ししていただけれ ますかね。
なるほど、
はい、
どの辺まで遡りましょうかね。子供の時まで遡っちゃうんでしょうか。
そこまで行くと時間が20分あっても足りないと思いますの で、じゃあ学生時代から
でしょう。そうですね、まあ、ネガティブ思考にとらわれてネガティブな感情に陥ってしまうという学生時代を送っておりました。
はい、
まあ、自信もなくてですね、断られたらどうしようとか嫌われたらどうしようとかいうことでくよくよくよくよしてたわけですね。
はいはい。
まあ、そんな自分が嫌だったので、まあ、みんなが野球したりパチンコじゃないいろんなことしてる間に自分は、まあ、心理学の勉強してみたりとか怪しい瞑想教室に通ってみたりとかいろんなことして、まあ、怪しげな宗教に、危うく片足を突っ込みそうになって逃げ出したりとか、それはそれはいろんなことをしていたわけですね。で、まあ、30代の頃にとある瞑想教室で当時はマインドフルネスなんていう名前はまだなかったんだけれども、
はいはい、
そのマインドフルネスを指導してくれる人がいて、まあ、断片的に始めてみた。それがスタートだったんですけど、
ね、あ、そうなんですね、はい、
でもすぐは分からなかったんですよ。何のことか分からない。まあ、その当時は自分の考えとか想念とか感情とかを見て流せとそれしか言われなかったの でそれを自分なりに研究して、あ、これって座禅のこれに似てるよね、これってこの瞑想のこれに似てるよねと、あ、これってあれに似てるよねっていうことをいろいろと断片的に積み上げていって、で分かってきたと。で、自分の心の中も分かってきたし自分も楽になってきたと。で、皆さんにそれを伝えようとして、でもこれって何なのかなと思ったら、海外からマインドフルネスという単語が、
はいはいはい、はい、
あれマインドフルネスってこれじゃん、分かったわけですね。なんだマインドフルネスってこれじゃん、
気づいてみたら自分がやってきたことがそのまんまマインドフルネスじゃんってことだったんですね。
ということだったんですね。で、それが名前が出てきたのがもうまだこの 5,6 年だと思うんです。
そうですよね。
まあ、マインドフルネスって単語自体はアメリカにはもちろんあったと、
はい、
あったんだけれども日本に入ってきたのは 5,6 年ぐらい前で、よっしゃマインドフルネス行くぞと思って情報発信を始めたんですが、 いかんせん誰も知らないと。で、本を書こうとしてもマインドフルネスという単語を使わせてもらえないと。
ですよね。
あ、ただ表紙の一部分に使っていただいたんです。なんとか使わせてくださいって、平常心と不動心の鍛え方の一部分にマインドフルネスという単語をちょびっと入れてます。
なるほど。まあ、それがいわゆる別名サブリミナル効果ってやつ
だね。そうです、そうです。時代がなかなかついてきてくれなかった。
でも先読みです。でも今時代はマインドフルネスが要求してるんですということで、それでまあ、ネガティブ思考をお持ちだった藤井さんがそのマインドフルネスの効用でネガティブ思考を持ち、
そうですね、紆余曲折もあったし周りの人もあったし、はい、そして一直線でもなかったんだけども、やっぱり20年ぐらいかかったと。ただ自分があっちゃこっちゃ言ってた道筋の枝葉を外した形で本に書いた。これはこうかな、いや違う、それはもう最初からもこっち
試行錯誤されましたか、結構そこは。
あ、でも多分おそらくだと思いますけど道は一つじゃないっていう気がしていて、まあ多分、まあ、私にしても藤井さんにしてもエレさんにしてもね、道は一つになるまでにはこう行ったりこう行ったりしたはずなんですよね。で、僕私自身もそうですし、でもなんだかんやみんな、ね、皆さんご覧になっている皆さんもそうだと思いますけど、絶対に道は1本じゃなかったよね。道は多分3つあったり5つあったり10個あったかもしれないですけど、その中の1つを自分の直感感性で選んでここだって言った時に、あ、これで良かったんだと思った時に、そこにあったの、そこにあったのは実はマインドフルネスじゃないかなっていう気がするんですよ。マインドフルネス、心の話ですから、心がしっかり持てている人はマインドフルネスをうまく使えると思います。
もちろんマインドフルネス1分じゃなくて、こっちかな、いや違う、こっちかな、いや違うという形で、最終的にマインドフルネスが軸に入って、いろんなもの、あ、これも使える、これも使える、これも使える。だから例えばそのまあ、仕事から傾聴とかを使うわけですけども、あれ傾聴にもマインドフルネス使えるじゃないかと、そういった形でですね、
そうですね。でよく傾聴って言葉がね、キーワード使われますけど、どうなのかな、どういう場面で傾聴って使われるのかなって、僕も傾聴ってことはよく聞きますけど、場面でどういうところで使うのかなっていうのはあります？傾聴、
あ、それ質問ですか？
そうです。
あ、傾聴っていうのは結局この目の前にいるこの人を理解したいと心から願って耳を傾けていくと、あ、なるほどなるほど、あなたはそういう気持ちなんですね、あなたはそういうふうに、考えてるんですねっていうことを聞いていくわけですね。
はい、
うん、ただ聞いているだけと傾聴している時って、相手側受ける方としても感じ方が違うんじゃないかなと思うんですけど。
あ、それはもう聞かれているからそもそも人って子どもの時から話を聞いてもらえないというのが基本にあって、
はい、
っていうのは傾聴されたことのない親が子どもを育てるから、でね、お母さん話聞いてよって、今日学校でねって言った時に忙しいからって言って鼻つけられる、まあ、それはもう極端な例だけれども、それとかも何かこう新聞読みながら、うんうん、なるほどなるほどなるほど、うんうんうん、それで嫌な感じで言われると話を聞いてもらえたという気持ちがしないわけですね。するとどう思うかというと、自分の話なんて聞いてもらう価値がないんだと、そこでそこから自己肯定感が下がっていくわけです。
ああ、そうなんですね。
それが引き寄せとかできない原因ですよね。なんか子供とって
間違いないと思う、
うん、そうか、自分には聞いてもらう価値もないんだ、自分には価値がないんだと、すると自分の価値を高めるために人におもねったりとか、人の言うことを無理だと思っても聞いていったりとかするわけです、ね、そうやって苦しくなっていく。本当は嫌だけど嫌
って、
そうそう、すると自分が何を大切にしているかもわからない。じゃあどうすればいいかというと、一回聞いてもらうという体験をしないといけない。すると、あ、自分に、まあ、例えばそれはプロの人がやればカウンセリングになるんですけれども、
そうですね、
悩んでいる時に聞いてもらう、聞いてもらうと、あ、自分には話を聞いてもらうだけの価値があるんだというふうに腑に落ちた時に自己肯定感が好転していくんです、
はいはい、
でそれにももちろんマインドフルネスは役に立つわけです。で例えば人の話を聞くときに、ついアドバイスしたくなるよね、それってこうすればいいんだよって、いやそうじゃないんだ、そうじゃなくて私は話を聞いてもらいたいだけなんだけどっていう不満を残すわけですよね。だからこうアドバイスしたいなっていう気持ちに気づいたときに、あ、この場ではアドバイスせずに傾聴に戻ろうということができるとしたら、それはハッと我に返った瞬間のマインドフルネスがあるからというようなことです。まあ、例えば一例を言えばですね、だからマインドフルネスっていうのはいろんな場面で使えるんです。ご飯を食べるときにも使えるし、本を読むときにも使えるし、話をするときにも使える。
そうですね、
うん、家族関係とか会社とか人と人とが接するところではなんかすごく重要で必要な、なんかことじゃないかなと思うんですけど、うん、それで合ってますか？
合ってます。もちろん傾聴も大切だし、傾聴も含めて全てのことのベースにマインドフルネスがまずあって、それがうまくいくみたいな。だからうまくできている人はマインドフルネスという単語を知らなくても、実はその瞬間マインドフルになっている
。あ、なるほど。勉強になりますよね。
自転車の練習って練習しないと自転車乗れないじゃないですか。でもマインドフルネスっていうのはみんな体験してるんですよ。マッピーさんももちろんしてる、エリさんももちろんしてる。でそれは何かというと、怒りの感情にとらわれて、イライライライラってハッと割に変えると、ハッと割に変えた瞬間に怒りの感情って半分ぐらいになってるでしょ、
はい、
その瞬間はマインドフルネス。
なるほど。
気がついた時
って、いや、おっとっと、
パッと我に返った瞬間、ふと気づいた瞬間っていうのはマインドフルネスの瞬間なんだ、はい、その瞬間が来やすくなるような。でもあるがもの自分って、例えばマッペイさんが今ここでこう大変失礼なこと言ったりすればカチンと来ますよ ね、
ますね。
カチンと来るのがあるがままの自分で、それは悟りを開いてないんだから、当然カチンと来るようなこと言われたらカチンと来ると、カチンと来てポカッと殴る、まぐりそうになったその瞬間にハッと我に返ったら、その怒りというのは半分以下になるわけ、うん、そこからマインドフルネスをそのまま継続すれば立て直すことができるわけですね。
幸せに生きれますよね。
そうですね。
マインドフルネスを身につけてると、何かあってもハッと我に返ったりとか、でそれが習慣になってくるとハッと我に返ることの方が多くなったりとか、もうならなくなってくるじゃないですか。
そうですね。
それが長くできるように、まあ、こういう先生の本みたいな、こうマインドフルネスの教科書とかであるようなワークみたいのをやっていくと効果的ですよね、やっぱり、ね、
それが基本練習なんですよ、うん、基本、まあ、例えばものすごく、なんだろう、端的に言うと座禅とか瞑想とかいう、それはマインドフルネスを鍛える効果がすごく高い。例えばヨガをするとか太極拳をするとか、そういうのも できる。マインドフルに何かをすると、それはマインドフルにヨガとか太極拳とかをするからマインドフルネスのトレーニングになるわけですね。でその普段心にゆとりがあるときにマインドフルネスの体験をするような基礎トレーニングを瞑想を含めてしているので、いざというときにネガティブ思考がスンと走った瞬間にハッと割に返れるということになる。返りやすくなる。
そういうことだよね、うん、はい。結構ね盛り上がってましてね、
すごい話が聞けてます、
ね、はい、すごい話で、もっと聞きたいよね皆さん、来たいよねということで、もったいないんですけど次のパートに移ります。はい、もっと聞きたかったら次のパート聞いてねってことで、はい、お名残惜しいですがここでパート終了いたします、はい、今回のゲスト、藤井秀夫さんでした。今日もありがとうございました。それでは次回のカフラジオお楽しみに。イエーイ。はい、お待たせいたしました、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャルシェルタイム、イエーイ。はい、今回のスペシャルゲスト藤井秀夫さんからスペシャルな生 CM をいただけます。よろしくお願いします。
何か CM したいこと、
はい、まあ皆さんにCM でお伝えしていただきたいことは、ご自分がやってらっしゃるサービスとか取り組みとか、そういうのをメニューがあるんでしたら、お伝えしていただければと思いますので、藤井さんが今取り組んでらっしゃる、講座とかその辺のメニューを簡単にご説明していただければと思います。
ほうほうほう、
はい、
いや考えてなかったですね。どうしよう。
ステップメールでもいいんじゃないです
か。そうです、ステップメールやってますでもいいです、
はい、マインドフルネスで幸せになる、マインドフルネスで幸せな社会を作るというのが私の、何でしたっけ、ミッション、
ミッションですね、
ミッションですね。でそのために、マインドフルネスの教科書という本を書きました。そしてそれでもやっぱりマインドフルネスやってみたいんだけどどうやっていいかわからない、どっから始めていいかわからないという人のために何でしたっけ、マインドフルネス初めの30日というステップメールを今始めましたので、どっかで探してみてください、
はい、
私の、記事の中に時々出てきたりします。
でそんな藤井さんの取り組みを知りたい方は、なんて検索すればいいですかね。藤井秀夫で検索してもいいですし、心の取説研究所で検索していただければブログなりフェイスブックにたどり着くと思います。で心の取説研究所のリンクはマッピーのカフェラジオでもリンクを貼ります。ぜひリンクをたどって藤井さんのところのページを見に行ってください。よろしくお願いします。以上生締めでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。 Welcome to マッピーのカフェラジオ。はい、こんばんは、マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム、イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフ の予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場。続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川和夫さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野みのるさん4回連続4回目、七条千恵さんダブファイブ以来2回目、翔介さん2回連続2回目、田口智隆さんダブファイブ以来2回目、福田武宏さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました水越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第またカフェラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダフセブンドランクアカデミーです第7回、会場は同じく東京王子イベント会場ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。はい、次のカフェラジオ、次のカフェラジオはスペシャルゲスト藤川美沙さんとのトークが実現します。お楽しみに。心の取説研究所プレゼンツマッピーのカフェラジオ、今回のカフェラジオは心の取説研究所の特別協賛でお届けしました。